先週ね、やっぱりおかしいと思ったんだよね。先週ラジオね、まあ、やりながら、なんか調子悪いなと、そんな話をね、していて、で、ラジオ中もね、途中でちょっと、まあ、お別れのコーナーの前ぐらいでね、ちょっと一回、喉の調子が悪くなっちゃったりとか、そんなもあってさ。で、まあ、結局ね、あのラジオの後、やっぱり、おかしいな、というのがあって、でね、まあ、鼻の通りとかは別にいいのよ。で、喉も痛くないの。だけど、なんかね、その鼻の裏っていうか、鼻の奥っていうか、そこになんかが溜まってる感じすんのね。なんかその、蓄膿っていうの。そんな感じがしてさ、まあ、あんまなったことないからわかんないんだけど、雰囲気そんな感じでさ。それで、まあ、しょうがねえな、ということで、寝てさ。で、起きたら、やっぱり体調悪いんだよね。で、熱測ったらさ、38度2分ですよ。これはきついと。やっぱりおかしかったな、ということで、今週一週間、まあいろいろ体調不良、ね、ずっと続きまして、今多分ラジオね、始めた瞬間はそんなに声ひどくなかったけど、本当にね、1分喋っただけで、ちょっと声枯れてきちゃってるね、感じで。まあ今日はね、本当は仕事があったんですけども、仕事を休んで、ね、病院に行ってきたりとかね、してさ、まあ、熱はないのよ。熱は、なんとかなったんだけど、やっぱこの声というか、ね、痰が絡むとかね、まあ、そんなのいろいろありましてね、もう声、こんなガラガラなんですけども、まあ、こんなんで今日はね、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、まあ、やっていきたいというところで、まあ、今日は、いつも言ってますけど、ね、1時間ね、いつも1時間で終わりますっつって2時間になっちゃうけど、今日は1時間にしないと途中で血吐いちゃう感じがするからね。もう喉がちょっと腫れて切れちゃいそうな気がしますから。まあそんなんでね、こう言うともさ、やっぱ喉の調子整えるとかもさ、やっぱプロ意識が足りないよねって。ね、アマチュアだろって言うかもしんないけど、アマチュアの中でね、どれだけプロに近づけるかっていうところがあるじゃない。そんなんだからさ、ちょっとね、こういうのはきちんとしていかないとね、いけないなっていうのは、まあ、今回ね、ちょっと痛感したところでもありますんでね。まあ、ちょっと、こんな感じですけどもね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんな感じで声こんな感じになっちゃってますけど、今日はね、まだ人とあんまり喋ってないから、ちょっと調剤薬局の人と喋ったりとか、あとその診察してくれたね、お医者さんと喋ったりとかね、あとまあコンビニでね、ご飯温めますかと、お弁当温めますか、はいお願いします。だいたいこの3つぐらいしか喋ってないから、どんぐらい喋れるかわからないんだけどさ。いやー、ほんと、でも、なんかね、多いらしいよ。今年というか。なんか最近、この、熱はすぐ引くんだけど、こういう喉とか、鼻とか、そういうのやられちゃってるっていうようなね、人がね、今日行った病院でもね、今日、ね、パルナイトさんを見る前に来てたお客さんとかでも、ね、患者さんでも、そういう人結構多かったんですよって言ってたから、まあそんなんでね、今日は私、今週何したのっていうと、病気してましたっていうね。もうずっとなんか家でね、安静にしてました的なところもあるんだけども、まあそんな中でもね、話したいことも結構ありますからね、ちょっとお話ししていきたいと思っております。で、一応ね、お便りとかもお待ちしてるんですけども、もしかしたら今日はちょっと全部読めないかもしれないね。1時間で終わらせるって感じになっちゃうから、ちょっと読めないお便りがあったら来週読ませていただきたいと思いますんでね。まあ一応どしどし、いただけたらね、嬉しいかなと思います。で、ラジオ、あ、このお便りに関しては、掲示板かメールでお待ちしてるんですけども、掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そこのラジオ用スレその5というね、ところからお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、 で、あのホームページのね右上のところにメールフォームってありますので、そこからでもメールを送れるようになっております。まあそんなんでね、で一応あのリアルタイムでねいただけるんであれば掲示板で、事前にいただけるんであればねメールでいただければと思います。それでは童貞ネットアットネットラジ、この番組は RH マイナスさんの提供でお送りいたします。
童貞ネットアットネットラジ、
はい、というわけで一応今週もね提供を入れさせていただいております。こちら RH マイナスさんね、ありがとうございます。ちょっと先週ね、ちょっと提供を入れさせていただきまして、一応2週にわたってね、こちらちょっと宣伝の方をね、させていただきたいと思うんですけども、RH マイナスさんの方でね、まあ、書かれている、作品のね、ちょっとご紹介なんですけども、DL サイトコムにて漫画を発売しましたので、ご興味ある方はどうぞご確認くださいということで、エロー漫画ですかね。タイトル、膣破壊系女子に、で、作 RH マイナス3ということでね、一応、まあ、あらすじとしては主人公しげきたりんちゃんがね、まあ、好奇心旺盛な女子高生なんだけども、まあ、彼女の趣味は過激な G 行為ということで、で、今日も彼女は刺激を求めて危険なオナニーを楽しみますというね、そんなね、しげきたりんちゃんの、まあ、嬉し恥ずかしい初体験のお話ということで、あの今回ね、第2巻ね、2作目になるんですけども、一応前作読んでなくてもね大丈夫ということになっておりますので、一応あの DL サイトコムでね、こちらは膣破壊で検索してもらうとね出てくるかと思いますからね、こちらぜひぜひ、あの全50ページボリュームも結構ありますからね、ただちょっとね、あの過激な表現、ちょっと血が出たりとかね、そういうのがありますから、その辺がね、大丈夫ってことであればね、ぜひぜひ楽しめるかなと思いますからね、こちらちょっとチェックしていただけたらと思います。一応こういうね、提供、まあ、提供に関しては、童貞ネットホームページ、右上のね、右側の方かな、童貞ネットへの募金っていうところがありまして、ここから Amazon ギフト券、これ私の方に送れるようになっておりますからね、送っていただいた時には一応ね、そういう、まあ、ギフト券もらっただけじゃね、パル応援してるからね、ぜひ使ってくれよと、それだけじゃちょっと心苦しいから、何か宣伝とかね、リスナーのみんなにもね聞いてほしい話とかあったらね、その辺メッセージいただければそちらね読ませていただきたいと思いますんでね、そんなのもお待ちしてますんでね、どうぞよろしくお願いしたいなというところですね。じゃあ今週のお話なんですけども、大丈夫かな声、結構こうやってずっと喋ってるじゃない、そうするとなんかね低音でねガラガラの声がねなんか二重で聞こえてくるようなね感じしますけども、まあちょっと無理しないようにねやっていきたいと思うんですけどもね、ほんとねダメだねこれさ、俺もねこれラジオは趣味だよ、まあ趣味とはいえまあ頑張ってますよね、まあできる限りねプロに近づこうと毎週頑張ってるわけじゃないですか、だけど仕事、普通の仕事はまあ電話応対ですよ、コールセンターだから、これはあのお客様からしたら私プロですからね、プロの人がこの声で電話応対したらこれは良くないよねってちょっと思うからさ、まあなんとかしたいなと思うんだけどさ、ただ明日仕事あるんだよね、で本当は今日も一日ね喋らずに安静に薬飲んでやってればまあ明日治るかなとは思うんだけど、ラジオがあるじゃんこうやってさ、ラジオは全力じゃない、正直明日仕事で声が出なくなったとしてもこのラジオは全力じゃないっていうね、そういうねちょっとどうなってんだって話になっちゃうんですけども、で一応ねそのまあ熱出て、熱出たのがその月曜日ですよ、ちょっとね私もおぼつかなくなってますけども、10月の27日月曜日に38度2分かな出まして、でちょうどこの日休みだった仕事が、だからもう一日寝てようと思って、もうねなんかその鼻の裏っていうか鼻の奥っていうかそこがさ腫れに腫れちゃってさ、それでもう唾飲むとかもう痛いわけ、これやべえなと思って、で、痰吐いたりとかさ、その鼻の奥のなんか粘液的なものを出したりとかいろいろしてんだけどさ、まあ一向に良くならず、 で薬も飲まないけども、一応ね、まあ一日寝てりゃ治るだろうということで、本当に一日、十何時間だかわかんないけど、ずっと寝てて。で、まあね、頑張って寝た甲斐があってさ、まあ次の日の方、次の日は熱が下がって、普通36度ぐらいになったの。だからまあ、なんとかなるかなと思ってさ、それで、まあ次の日はね、仕事行きまして。で、仕事行って、でもやっぱりきついんだよね。まあ声もきついけど、まあ体調もね、やっぱし病み上がりだからちょっとフラフラしてるところあるからさ、これはまずいなと思って、で仕事行ってさ、でまあ喋るわけですよ。だけどさ、やっぱりちょっと鼻詰まってる感じで喋ってて、でもその時はここまで声が枯れてるわけじゃないの。だからまあなんとかやりながら、でもやっぱりゲホゲホしながらさやってるわけよ。で周りの人にもね、申し訳ないななんて思いながらもさ、でさすがにどんぐらいかな、まあ、5時ぐらいまでやって、で休憩あるんだけど、ちょっと休憩して、でその後まだちょっとやらなくちゃいけない仕事がいくつか残ってたから、で終わらせて、でさすがにね、ちょっと病み上がりだし、こんな体調だからっていうことで、その日は19時半ぐらいで早退したの。まあ、仕事がね21時半ぐらいまでだから、まあ、ちょっと2時間ぐらいしか早くないんだけど、でもやっぱしね、21時半に終わって家帰ってやっぱり11時近くなっちゃう、23時近く。それよりはやっぱりね、9時ぐらいまで、21時ぐらいまでに帰れれば全然いいかなってところがあるから、2時間でもねちょっと早めに上がらせてもらって、で、まあ、次の日は次の日でね、どうしようかって考えようと思ったんだけど、まあ熱はね上がらないんだよね、やっぱりね。熱が上がったら休もうかなと思っていたんだけど、熱が上がんないのよ。だからどうしようかなと思って、で結局、次の日もね仕事行って、でなんだかんだで、まあ、仕事はね、フルタイムちゃんとできましたから、まあ、こういう時に限ってねちょっと頑張っちゃうところがあるんだよね。よくない、本当に周りの人にもよくないし自分にもよくないしってね。で本当はこのね、まあ、早退した次の日、そんなに緊急でやんなくちゃいけない仕事ってもなかったもん、たまたま。だから休めばよかったなぁと思うんだけどさ。だけど、まあまあ、一応ね、仕事行って、仕事やって。んで、まあ、その日の夜ではないか、その日の夜は、まあそんな感じだったから、そうだね、夜さ、ちょっとやっぱし栄養あるもの食べないといけないなと思って、なんかやっぱしちょっとね食欲もなかったからさ、ずっとウィダーインゼリーとかさ、そんなんばっかり食ってたからさ、よくねえなと思って、帰りにさ餃子をね食べたの。やっぱ餃子ってさ、こういう風邪の時っていいじゃん。で餃子食って、でニンニクとかをねいっぱい入れてさ、で食べて、でこれで次の日よくなんだろうと思ってさ、でその日夜ねシャワー浴びながらさ、ちょっとなんか喉がエライラするし、ちょっと痰吐こうかなと思って、痰吐こうと思って、なんかやるじゃん喉をさ、カッカカッカやってさね、で、カーッペってやるじゃない、そのカーッてやってる時にさ、ちょっとやりすぎちゃったっぽくてさ、そのまま気持ち悪くなってさ、ゲロをね、ゲボをねちょっと吐いてしまってね、ダメだなと思って、やっぱり気管が弱ってるからさ、なんか過剰なそういうねなんかやるとね結構逆流しちゃう部分があってね、残念ながらね餃子の方もね逆流してしまったんですけども、でその後ねカーペがねゲロになっちゃったね、その後も、その後に咳込んだらねまたゲロ吐いちゃってね、ダメだなと思って、まあそんなね体調不良なね今週まだ前半ですよ、これで。でその次の日、まあ仕事あるんだけども、まあ仕事行ってさ、でこの日はまあ仕事はいいのよ、仕事の後よ、ちょっと人と会う約束をしててさ、でこれもなかなかね会えない人だったりするから、だからできたら会いたいなって思ってて、それでだけどさ、こんなんじゃない、熱はないけどもやっぱ人前でゲショゲショするのも良くないなと思いつつもね、まあなんだかんだで会うことになってさ、で仕事の後ね、まあ酒は飲まないけども居酒屋行ってさ、でちょっとコーラなんか飲みながらね話をするんだけどさ、もうちょっと声もやばい感じになってるわけよ。それでさ、でもやっぱり人と会ったら喋るじゃない？喋るとさ、やっぱり俺もこんなんだからさ、結構喋っちゃうわけよね。 そしたらやっぱりどんどん症状悪化してさ、で一応次の日は休みだったんだけど、もうやっぱり喉もう限界になっててさ、どうしようもないなこれと思って、でその次の日のその休みの日もまたちょっと人と会う約束しててさ、やっぱり宅建があったからね、ずっと宅建の試験があって人と会えなかったから、ちょっと会えなかった人とね、ここ2週間ぐらいね、結構いろんな人と会ってんの。ずっとね、ちょっと会えなかったから、会おう会おうってさ。で、またそのね、休みの日も人と会って、で、その時も、もう声ガラガラなんだけどさ、だけど、やっぱ人と会うから喋るじゃない。だから、またさらに悪くなっちゃってさ。で、それで、休みの日も喋り同士でさ、で、昨日ですか。土曜日で仕事があったから行ったらさ、いやもうパルナイトー君帰った方がいいよみたいなね、そんなのみんなに言われるレベルで、もう声がやばくて、でやっぱ咳とかもねすごいからさ、トローチ舐めたりとかいろいろしたんだけどさ、でさすがにね俺も熱下がって 2,3 日経ったらさ、そりゃもう全部治るかなと思ってるじゃない。でそこまで夜更かしもしないで早めに寝るようにしてたしね。だけど長引いちゃってるからこれまずいなと思ってさ、ちょっとパブロンなんかね、ちょっと風邪薬を飲んだりとかしてんだけどさ、やっぱし一向に治んないと。でそんなんで一応昨日は昨日でちょっと乗り切ったんだけど、でもさすがにっていうねことで、まあみんなからももうちょっと休んだ方がいいんじゃないのとかね、上の人間からももうちょっときつかったらねちょっと休んでね大丈夫だからねって言われて、だからちょっと今日朝起きて、やっぱりちょっとダメかなということでね、今日ちょっと仕事休ませてもらいますっつってね、でちょっと病院行ってきますって病院行ってきたので、日曜日ってなかなかねやってる病院も少ないんだけどもさ、まあ、調べてでそしたらやってるところあったからさ、で受付が午前中だと13時までっていうところがね、ありましたんでそこ行きまして、で12時半ぐらいに着いたのかな。でそしたらね、待ち時間がもうすごい人が来てると、3時間ぐらい待ちますよと、それでもいいんですかお客さんと、ね、でも言われてもさ、もういいですよと、俺はもう2ちゃんのまとめとパズドラやって待ってるから大丈夫ですっつってさ、でそんなんでさ、で、まあ、見てもらったわけなんだけどさ、いやなんかねそこのそのお医者さん、そんなにね大げさにしなくてもいいのになと思うんだけど、なんかすごいね危機感を煽ってくるっていうかね、これ本当にねちゃんとしないとね危ないですからってで言われてさ、で今回ちゃんとねこれでちゃんと完治させましょうねみたいな、あんまりそんななんか熱のこもったねなんかその検診してくれる人ってなかなかいないからさ、いつもだったらあじゃあこれだったらお薬出しとくから1週間飲んでなんかダメだったらまたね来てくださいねみたいな終わるところがさ、なんかねこのウイルスはみたいな、でちゃんとここで根絶しないとまた後に残っちゃってみたいな、で肺炎とかになっちゃう可能性もありますから絶対ここで食い止めましょうねみたいな、すげえなみたいなでところでさ、んでありがとうございましたってさ終わって、まあ2時間ちょっとぐらいでね終わったんでね、3時間ちょっと盛りすぎだろうとか思ったんだけどさ、でその後、処方箋ねお薬ねあるからっていうことで、で薬局行ってさお薬もらったんだけど、薬出しすぎと思って、薬全部でいくらかな、5000円超えてたんだよね。あ、違う、5000円超えて、5000円ぐらい、4700円ぐらい。いや、風邪ですけど、ね、なんかの検診して、で、1ヶ月分とかのね、お薬とかもらって、5000円とかだったらわかるけど、いや、1週間そこそこの薬で、5000円とか風邪で聞いたことないんだけど、と思ってさ、すげえ薬の量でさ、全部で9個出されたんだけどさ、俺こんなん出されたことないんだけど、一応ねこんぐらい処方されるぐらい、まあもしかしたら悪いのかもしれないよね、俺が単にそんなに気にしてないだけでね、実はやばいのかもしれないけども、いただきましたお薬一応読み上げますよ。つむら、これなんて読むんだろうな、マーアンカン石油、ね、わかんない、麻婆豆腐のマーに、杏仁豆腐のアンに、甘いの甘に、石の石に、ね、お湯の湯、ね、そんなんと、コデインリン酸塩錠、よくわかんないな、あとムコダイン DS50%、 グレースビット、あとムコソルバン L カプセル、キプレス、アレジオン、あとはホクナリンテープ、あとフルティフォーム、なんかかっこいいの多いけど、まあ、そんなんもらってさ、まあ俺もね結構その咳がね止まらなくなっちゃったとかする時もねあったから、その時は昔飲んだなんだろうね、ムコダイン、ムコソルバン、キプレス、まあ、この辺は飲んだことあるかなと思うけど、あとは飲んだことなくて、で、まあね、飲み薬だけじゃなくてさ、その最後の2つなんだけど、ホクナリンテープっていうのがさ、俺初めてこんなんもらったんだけどさ、体に貼るタイプの薬なんだって、知ってる？こういうの俺初めてでさ、なんかその気管支拡張剤って言ってさ、なんか体に変なこのテープっていうか、なんかちっちゃいシールみたいなんだけど、それを貼るんだって。でこれを貼っとくとなんか気管が広がるんだかで、良くなりますよみたいな。で1日1回必ず取り替えてくださいっつってね、なんかテープがいっぱいついてるんだけど、なんだろうと思ってね、初めて見たわと思って、でこんなのねちょっと今貼ってるんですけどね、ちょっとでも良くなればと思ってね、でこれ貼ったりとか、あとは、フルティフォームっていうのが、よくあんじゃん、なんかドラマとか見てるとさ、この子なんか喘息なんですみたいなね、お薬どこ行っちゃったのかしらみたいなでさ、であったあったってさ、シコシコみたいななんか吸引するやつあるじゃない、あれ渡されて、これもらったこと初めてなんだけどと思って、だからなんかさ口にくわえてさ、でシュッシュってやるとさ、なんかそれで発作が止まるみたいなさあるじゃない、まあ俺も多分もうそのレベルなんだろうなっていうところなんだけどさ、昨日の夜とかもなんか咳込んでなんかむせちゃって眠れないので、これ困ったなーと思ってさ、だからこういう時にねなんか使うとその一時的にね良くなりますよみたいなのがあるらしくって、まあこんなのもねちょっともらったりとかしたので、まあそんな中ね、今もラジオする前ねちょっとでもね良くなればと思ってね、これ吸引してきましたけどね、まあどうなんだか分かんないですけどね、まあそんなねこんなで、今日はね頑張っていこうかなということでね、まあ病気の話ねして終わっちゃうって、そんなラジオもねあれなんでね、ちょっと他の話もしたいと思うんだけど、でもやっぱりちょっと体調不良ねちょっときついからね、まあみんな優しくしてくれると嬉しいなってところでさ、でこのねやっぱし声が出ないとかね、そういう時のストレスって何かなっていうと、別に俺が喋りたい時に喋れないとかそういうことじゃなくて、人と喋る時に相槌が打てないっていうのがすげえストレスなんだなと思って、で俺ね多分ね人一倍ね相槌打つんだよね、で別にねどうでもいいような相槌って感じじゃなくて、例えばさ仕事とかしててもさ、途中まあ隣の席の人とかがさ軽く独り言言ったりとかするじゃない、まあ、独り言っていうか愚痴というかさ、あーなんでこうなってんだよとかさあると思うんだけどさ、そういう時もさ俺ちょっとね相槌っていうか入れたりとか少し反応するようにしてるんだよね、でやっぱりしちゃうんだよね自然と、だからそういうのもできないし、あとそうやってね人と会って喋っててもなかなか相槌しにくいっていうかさ、声出ないからねうなずくみたいなコクコクってやるのはできるけど、やっぱりちょっとね一言相槌というかちょっとその話を膨らますための一言だったりとか、そういうのは言いたいのに言えないみたいな、うまくタイミングがつかめないとかね、そういうのもあってねちょっとやだなっていうのがありますからね、ちょっとみんなもねこの時期結構やる季節の変わり目だったりとかするし、であと乾燥したりとかね、あと俺みたいなやつが職場にいたりとか学校にいたりとかしてまあ移っちゃうとかねあるかもしれないから、ちょっとね気をつけてねいただいた方がねいいかなと思いますからね、まあそんなねちょっとお気をつけいただきたいというねお話でございますな。でまあ、さっきもちょっとお話ししましたけども、人に会いまくってるっていう話してるんだけどさ、いや結構ね、いろんな人と会ってさ、まあ、つってもみんなね、普通に友達というか、友達だったりとか、まあ、昔一緒に仕事してた人だったりとかね、そんな感じなんだけどさ、なんだろうな、某大手お花屋さんとかね、のウェブショップの運営とかしてた人とか、あとは、プロカメラマン とかね、フリーなのかな、フリーの SE とかね、まあなんかいろんなそんな人とね、いろいろあったりとか、それだけ言ってるとね、なんかすごそうみたいな、あとアフィリエイトとかでね、ある程度稼いでね、ちょっと食っていけてるみたいな人とかね、まあよくわかんないけど、なんかねみんな頑張ってんなと思って、俺だけこんなんだなと思ってさ、ちょっとね、あの悲しくなっちゃうところあるんだけどさ、まあいろんな人とね会って、まあ近況をねちょっとね交わしたりとかすると、いやーみんなすごいな、俺は派遣社員なんだけどなーってね、33歳なんだけどなーってね、そう落ち込むところもあってね、まあこれから頑張っていかないといけないなっていうね、そんな感じ。じゃあねちょっとねお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ちょっとねえへんえへんちょっとしちゃってね、申し訳ないんですけどもね、ちょこちょことね、体調良くなっていけばいいなと思うんですけども、ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさん声イケメンだな、まあ休もうぜ無理しないでというねお便りいただきました。ありがとうございます。うん、まあちょっとねいつも声高いじゃない、だからちょっとぐらいね低くなったりとかね、しゃがれてる方がかっこいい可能性がねありますから、まあ来週もねこの可能性はありますよ。そしたらもうイケメン放送できますからね。ただ次の日のねしゃがれ具合がやばいからね、まあどうなるかわかりませんけども、まあ無理せずねやっていきたいというところですね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、今日は1時間で切り上げた方がいいよっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。すいませんね、聞いていただいている方にね気を使ってもらっちゃうってね、こんな放送がありますかと。ダメだよねやっぱりね、これが放送してそれを別に意識しないで無条件でね楽しんでもらえるようにやらなくちゃいけないのに気使われちゃうってね、これ良くないからね、やっぱしねちょっと体調良くしてねやっていきたいなとね。まあそんなこと言いながらね、俺今週こんだけ体調悪かったんだよって話をね最初から今までずっとしてるからね、それもどうなんだって話なんだけど。あとはラジオネーム小山さん、こんばんは、これほどテンションの低い放送は初めてですね、インフルエンザの放送の時より痛々しいです。でも東京は日曜日でも、診療を受けることができるのは羨ましいです。どうか早く治りますようにお大事にしてくださいというねお答えいただきました。ありがとうございますね。えちょっとねテンション低め、いやそんなことないですよ、これから上がっていきますからどんどんね、でそのまま2時間いきますからね、まあ別にお任せいただければと思うんですけども、まあねインフルエンザの時より、まあインフルエンザの時はねちょっと逆にテンション高かったみたいなあるかもしれませんけども、であと東京はね、まあ、日曜日でも診療を受けることがね、まあ、できるところがまあ多々ありますけどもね、他のところでも結構午前中だけとかねだったらやってるところもあるんじゃないかなと思うけど、まあいくつかね、ありましたからねちょっと選んでねちょっと行ってきましたけどね、まあ久しぶりになんかねいいお医者さんかもなっていうねところでしたね。じゃああとはね、お便りいただいてます。ラジオネームちょっとね前にいただいて、ね、ずっと読めてなかったんですけども、ラジオネーム884番さん、パルさんこんばんは、ポッドキャスト聞きました。ソーシャルゲームの話ですが、僕は早急のスカイガレオンっていうスマホゲーやってます。簡単に説明すると 3×3 のマス目にカードを配置してバトルするトレーディングカードゲームなのですが、めちゃめちゃハマってしまって暇があったらやっていて、ついに課金額が3万超えました。声優がかなり豪華なので暇があったら試してみてください。田村ゆかりとかマレイタソーとか出てます。パズドラもこの前ゴッドフェスに乗じて始めました。1時間のリセマラでキリンサクヤが出たので始めたのですが、リセマラで満足してしまってあまり進められてません。正直そんなに面白くないんですが、これは序盤だからですかね。パズドラの楽しみ方教えてください。ラジオ楽しみにしてます。長文失礼いたしましたというねお答えいただきました。ありがとうございます。まあソーシャルゲームはねやっぱり面白いからね、まあ皆さんいろいろやっちゃうと思うんですけども、884番さんは早急のスカイガレオンっていうねゲームということで、俺はちょっとやったことないんだけど、まあ聞いてるリスナーの方たちはやってる人もねいるんじゃないかなと思うんだけど、まあこういうねいっぱい出てるからね、何が面白いかちょっとわからないところもありますけど、ちょっと一回ねやってみるとね面白いかなと思うし、声優もね豪華だっていうから田村ゆかりね、出てるし、マレイタソーね、先週私ねおすすめの曲ね、今期のアニメのオープニングで歌ってるねおすすめの曲でね、内田真彩ね、の曲がいいよって 話したんだけど、そのね、内田真也こと、ね、マレイタソね、マレイタソの、ね、声で、そういう、ソーシャルゲームがありますよ、ということなんでね、ちょっと、チェックしたいなと思っております。で、パズドラ、ね、もう始めたということでね、まあ、いいキャラをね、引いて、やってるんだけども、あまり面白くないんですけどって、これどうしたらね、面白くなるんですかというところだと思うんですけども、まずはね、何事も、まあ、他のね、ソーシャルゲームやってればわかるかと思うんだけど、何事も、自分のランクだったりとか、ね、レベルだったりとか、そういうのがちょっとね、上がっていかないと面白くないんじゃないかなっていうのはあるよね。やっぱりレベル1とかでやってると、全然なんかやりたいことができないし、で、どんどん制限がかかっちゃってるからね。で、どんどんレベルとかランク上がれば上がるほど制限がなくなっていくからさ。だから、できれば、レベル、ランク70ぐらいまで、すぐ上げられるから、上げていただけると、ちょっと分かってくるかなと思うんだけどさ。で、ランクの上げ方なんだけど、まあ、書いてあるけどね、いろんなサイトに。普通に、その効率よく経験値が稼げるっていうね、ダンジョンがあるから。で、土日だと、そこのダンジョン、多分最初は、試練の塔とか行くのかな。で、行って、で、そこでやってると、土日はスタミナがね、2分の1なの。で、ダンジョン回れるから、そうすると、スタミナが切れる前にランクが上がるから、で、そこでスタミナがね、また全開して、またやっていくと。で、またランクが、スタミナなくなる前に上がって、またスタミナ全開って。それ繰り返していくと、もうずっとやってるだけでずっとランクがね、エンドレスで上げていくことできるから。で、試練の塔やって、なんか巨人の塔みたいになってさ。で、その後に、なんか、魔王の城みたいな、よくわかんないけど。そんな多分3段階ね、やっていくと、それだけで土日だけずっとやってれば、ランク70ぐらいまではね、ノンストップで上げられると思うからさ。まあ、そんなんで、やってみると面白いかなと思うし、あとは、最初は、なんだろう、パズル自体も、あまりうまくいかないと思うから、まあ、なんか、やりやすいところ、やりやすいメンバーで構成して、別にそんなに強いね、モンスターを集めてさ、構成していかなくても、もっと、なんか弱くても、なんかいいスキルを持ってたりするやつで構成していくと、サクサク進めるから。最初だって俺もう、なんだろうな、なんかデビルなんとか的なやつ、攻撃力タイプの、なんか攻撃が2倍になるやつみたいな、そんなんで挟んでさ、で、なんかその全部デビルみたいなやつでさ、やってさ、で、サクサク、ね、やってたから。まあ、一発食らうと死んじゃうんだけども、まあ、食らわないしね、もうそれだけでずっとバーって、エンドレスでね、レベル上げできますから。まあ、そんなんで、サクサク進むね、パーティー組んで、それで、レベル70まで、ランク70まで上げちゃうと、そっからはね、ちょっとまた、ね、分かってくるかなと思いますからね。まあ、そんなんでやってもらうと。で、一応、今週の俺パズドラなんですけども、ね、熱があってもね、声が枯れてても、パズドラはできるということでね、今週ゴッドフェスありましたけども、ゴッドフェスでね、ようやく、半蔵をね、引きまして。なのでね、半蔵ちょっと今ね、もう究極進化をしましたから、ね、ちゃんとレベルをね、今上げてるところなんですけども、まあね、あとは、悪魔パーティーね、ちゃんとやっぱ仕組みたいんでね、ペルセポネ、ね。これが出れば、まあ一旦ね、落ち着くかなという感じの、ね、もうどうでもいいパズドラやってない人しかわからないね、クソ情報でしたね。すいませんでした。じゃあね、あと今日ね、喋りたかったこと。前に俺、アイドルマスター、ね、アイドルマスターの劇場版のブルーレイのなんか、初回限定版みたいな、買ったんだけど、そこにさ、なんつうの、応募券みたいな入ってて、で、これが、なんか、なんていうの、打ち上げっていうのかな、この、アイマスの出演者の人たちと、なんか一緒に打ち上げしましょうよみたいなのがあるらしくて、まあこれはね、全然なんていう、別にわらわらとかでやりましょうじゃなくてね、ちゃんとしたそういうイベントスペースというかさ、ちゃんとライブ会場みたいなのやるんだけどさ、でこれの応募券が入ってたから、これ応募したので、まあこれ応募券って言ったって当たったらお金払うんだけどさ、まあそもそもこのアイドルマスターの人気ってもう10年やってるコンテンツだけども、 まあそっからね、人がずっとついてるからさ、熱狂的でね、もう全然こういうの普通取れないんだけどさ、たまたまね、私これ当選しましてね。なので、これいつだ ?2 月15日日曜日、場所はね、ゼップ東京でね、一応イベント名が、ザ・アイドルマスタームービー輝きの向こう側へ打ち上げパーティーということでね、こちらちょっとね行くことになりましたんでね、私ね、アイドルマスターゲームの頃はまあ知ってはいるけどやったことがないと、ね、いうことで、あのアニメ版ね、アニメ版のそのいわゆるアニマスから入ったような、まあその前からね、ニコニコ動画とかではね、アイドルマスターのなんかそういう動画的なものはね見たりとかしてましたけども、まあ、ちゃんとね自分からなんか情報をね得ていたのはやっぱしこうやってアニマスからなんでね。でだからそんなやつがね、こんななんかすごいファンたちのね集まるさ、そういうイベントに参加しちゃっていいものなのかどうかね分かりませんけども、まあ一応私もあのこの劇場版でね涙を流した人間ですからね、まあ行く資格はあるのかなということでね、まあどんな感じになるのか分かりませんけどもね、ちょっと行っていきたいと。であとこのゼップ東京、俺33にもなるのに、都内住んでるのにゼップ東京行ったことないんだよね。だからそういうのもね含めて、ちょっといいなとね、いろんな新しい体験できるなっていうところでね、ちょっと行っていきたいと思いますから、まあ2月だからね、来年ちょっと私どうなってるか分かりませんけどもね、まあこれがバレンタインの翌日だからね、何かあるかもしれないね。これイベント参加したら、隣にねいたね、あの一人で来てる女の子が1日遅れですけどしてね、チョコレートくれる可能性もあるからさ、そしたらその子が俺にとってのもうアイドルマスターですからね、もう頑張っていけるんじゃないかなと、ね、思うんですけどね。もうダメだね今日は、ね、いいんですけどね。まあそんなんでね、そんなご報告、まあこれ当選したよとかね、いう人いたらね、ぜひなんか教えてくれたらね、現場でね会うこともないとは思うんだけどもね、ぜひぜひその辺のね気持ちのねところを、ね、共有したいなと思っているんですけども、あとは、今週ね、何があったかなっていうと、今週ではなくてもう2週間ぐらい前に買ったもんなんだけど、ハコビジョンっていう知ってるかな、ね、初音ミクがなんだこれ食玩なのかな、一応食玩でなんか変な箱がついてんだよ。それで箱の上にスマホを乗せて、そうするとその箱の中にホログラムの初音ミクがなんか歌ったり踊ったりするっていうね、そんなのがあってさ、でこれ箱ビジョンっていうのがあったんだけど、これが今回ね、今まで2つ出てたのかな、2種類出てたんだけど、これが2つセットになったそのなんかコンプリートボックスみたいなのが出てさ、なのでこれをちょっと買ってきた、昔からちょっとね欲しいなと思ってて、でこちらを買ったはいいんだけど、ずっと再生してなくて、ちゃんと映像を見てなくて、だからどんなものかなーって、わかんなかったの。今日、そういや喋ることねえなと思ってさ、じゃあね、ちょうどよかったと思ってさ、で、動画ね、なんか変な、YouTube でこれを再生しながら、これをね、なんかその箱に移すんだけどさ、で、なんだろうな、この箱ビジョンって何なのっていうと、結局俺の中ではね、その箱の中によくあるんじゃない?初音ミクのライブとかあるじゃない、その普通にね外でさライブやって、そのホログラムでさ出てきてさ、なんかミクちゃんマジ天使でなるやつあるじゃない、ね、本当にミクが地上に降りてきたみたいなさ、そういうのかなと思ったんだけど、それがねこのちっちゃいね手のひらサイズの箱の中でね行われるのかなと思ったんだけど、そこまででもないみたいな。まあ一応ね、なんだろうなこれね、箱があって、ちっちゃい箱があって、前面のところは、その箱が切り抜かれてる感じなのね。で、奥に壁があって、その壁に、なんか、斜めにね、なんか透明のね、フィルムみたいなのをね、立てかけんのよ。で、上にスマホをね、画面の方を下にして、置いて、で、その変な動画を再生すると、その箱の中に、初音ミクちゃんのホログラムが映るんだけど、いや、まあ、映るんだよ、これは。だけど、そのなんか地上に降りてきたとかさ、俺の手のひらで踊ってるとかそんな感じじゃなくてさ、普通に箱の中に映ってるみたいな感じでね、ちょっと思ってたよりは 感動しなかったかなーって思って、ただなんかもうちょっとうまくなんかできたらいいのかななんて思うけど、でもそれ難しいよねやっぱりね、食玩だからね。ただその動画のクオリティとかはねすごく良かったし、なんかやっぱスマホで同じそのまあ、画像見れるんだけど、スマホで見るよりもその箱ビジョンで見た方がなんか綺麗だったりとかね、なんかそういうちょっと神秘的な感じするから、そういうところではいいかなと思うけど、ちょっとね期待しすぎちゃった部分があったんですけども、一応そのね動画を作ってるのは有名な初若本 P がね、若村の人が作ってますからね、とても良かったんですけどね、まあ、そんなね感じで、まあ、箱ビジョンね、他にもなんか箱ビジョンとかさ、ガンダムが題材だったりとか、あとねなんか夜景じゃないけどなんていうのミレナリオみたいなさ、あれのなんかそういうプロジェクトマッピングみたいな、そういうのもね結構出てたりとかするからね、まあこの辺ちょっと興味があったんですけどもね、まあそんな感じだったなーってねところかな。じゃああとねお便りねいただいてるからね、お便り読んでいこうかなと思います。どちらかな、ラジオネーム、レイジさん、パルさん、お大事にっていうねお便りいただきましてありがとうございますね。ちょっとねどんどん鼻声になってるっていうね、まあしょうがないねこれね、本当にねこんなね、もうなんか申し訳ないなと思って、今日みんなねこうやってわざわざね時間作ってくれてねラジオ聞いてくれてさ、それなのにっていうねこんななっちゃって申し訳ないとね。なんかさやっぱしラジオってねハードル高いじゃない。例えば YouTube とかだったらさ、まあ、適当にパーってさ見てさでそれで終わるけどさ、でもこのラジオってさわざわざじゃん。なんか YouTube は適当に動画でも見ようかなーってさ、いろんな動画見てる中でさ、一個見てくれたりとかするじゃない？でもラジオってさ、わざわざ、例えばこれ生放送だったらさ、生放送聞くためにさ、そのなんか、いろいろ起動したりとかしてさ、聞いたりとかさ、ポッドキャストダウンロードして聞いてくれてさ、それでこんなね、鼻声とか、ほんと良くないと思ってさ、ほんと、今後こういうことないようにね、気をつけたいと思います。本当にね、申し訳ない。で、あとじゃあ、お便りね、いただいてるからね、読んでいきたいと。なんか声はね、結構、治ってきた感じしない？鼻だけだね、このね、逆に。なんか体温上がってくるとね、ちょっと鼻がね、ちょっとね、どんどん緩くなっちゃうんですけども。ラジオネーム、923番3。先週ね、童貞ネットのグッズを作るっていうちょっとお話ししたんですけども、そのね、ところでお便りいただいてます。グッズ売る？マジか。俺買うっていうリスナーはいるよ。だけど何人いる？常に聞いているリスナーは何人だよ。20人くらいじゃねえか。100人か。でも全員買っても100個しか売れないんだぜ。バカか。仮にカレンダーでも作るか。100個売って儲け出ると思うか。グッズ作るんじゃねえよ。この場合はお前の音源に付加価値つけて売るの。過去音源のボックスにオンデマンド印刷屋に最低ロットでブックレットだけ作ってもらって、円盤は手焼き、映像編集ぐらいできるだろう。例えば秋久氏とのアニメ総括2014とか収録して特典音源にしたり、風俗行って映像撮ってくるとかあるだろう。こうなんつーか今の CD 初回版的なタクティクスがよ。グッズなんざ手作りしろ。お前には名刺程度がお似合いだっていうね、お便りいただきましてありがとうございますね。先週私グッズ作るっつってさ、ちょっとティッシュポケットティッシュ作ろうかなっつって、ただ原価が高いからもうポケットティッシュ3つで500円みたいなね、これどうよってでダメだろうって話だったんだけどね。まあそういう話でね、もうお前はグッズじゃねえだろと、何があるんだと、音源だろと、音源売れよってね、そういうね的確アドバイス、ね、いただきました。ありがとうございます。ちょっとこれに対してね、ちょっとお便りね、他の方からもいただいております。ラジオネーム924番3。今いただいたお便りね、こちらは、煽っているようで、結構建設的な意見を言ってると思う。パルさんと、売りはやっぱりラジオのトークなのだから、他のもので儲けを出そうとしても、需要はほとんどないだろう。 幸い過去の音源は山ほどあるんだから、それに、新規音源を特典でつけて、つければ買う人はいそう。元でも安く済むし、受注生産にすればリスクも少なくて済む。まあグッズつけ作ってこけてその様子をラジオで喋ってくれたら、それはそれで面白いと思うからいいんだけどねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、本当だよね。まあそんなことでね、ちょっともうグッズは何作っていいかもうわからなくなってきたから、やっぱり音源だなね。音源をどうにかして、まあ最初はね、それこそちょっと在庫を抱えなくても済むように、音源をそのデジタルでね、販売というかオンライン上で販売みたいな、そういうのをして、でそういうのをまあ今度ね、そういう CD とか DVD とかにね焼いてブックレットつけて、そういう即売会とかで販売すると、ね、そういうのもねいいかなと思いますから、まあその辺はねこれからやっていきたいと思いますから。あれ調子が良くなったけど、喉の調子もいいし、鼻からね今ね鼻水がね全部落ちてね喉の奥までいったからね、もう当分大丈夫でしょうね。調子出てきましたから、まあそんなんでね、まあ今年できるかな、わからないけどね、ちょっとやっていきたいと、別にお金儲けというよりも、まあ、こういうのを一回挑戦したいなというところもあるからね。ね、先週はお前金言ってただろうって言うかもしれないけど、まあ、金も大切ね。金ももらえたら嬉しいけど、まあ、トントンでもね、まあ、トントンっていうか、まあ、大体、別に在庫を持つわけじゃないからね、基本的にはプラスになるかなと思うんだけど、ちょっとね、どんだけ売れるかもわからないね。1個2個しか売れないかもしれないし、自分でね、自作自演で10個売れるかもしれないけども、まあ、そんなレベルでもね、まあ、ちょっと一回こういうのをね、作って、ね、ちょっと販売してみたいなってありますからね、この辺もちょっとね、挑戦していきたいと思います。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。確かに、グッズ販売は郵送のハードルがあるから結構難しいと思う。パルさん、かっこ俺も、独身、一人暮らしだから、エログッズも DVD も買い放題だけど、実家や社員寮で暮らしていたり、結婚していたりとかすると、そうもいかないからな。最初はみんなパルさんへのご祝儀代わりに買うと思うけど、2回3回と同じ人が買い続けることはないと思うし、1000個なんて量を売りさばくのは至難の技だぜっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。いやそうだね、やっぱりまあもちろんね、リピートしてくれるようなね商品の方がいいかなとは思うけど、でもね、やっぱし割高なものになっちゃうしね、こういうオリジナルのねグッズっていうのはさ、やっぱし一人一回買うか買わないかっていうところだもんね。だそう考えると、やっぱりそういう消費するものっていうよりは少しね、まあ高いかもしれないけども、消費するものじゃ残るものとかね、そっちの方がもしかしたらねいいのかもしれないですね。まあちょっとね考えていきたいと思います。あとは、ラジオネーム926万さん。300円ならティッシュ買う、500円ならためらうってなんかの冗談かな。マジで言ってるならベルタースオリジナルより見込みが甘いんじゃねえの。あ、毎週楽しく拝聴してます。長いことラジオ継続していて大変だろうなと思いますが、これからも頑張ってくださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ね、やっぱりこうやってね毎週聞いてくれているね、応援してますって言ってくれてるリスナーさんからもね、もう冗談ね、物売るってレベルじゃねえぞっていうね、そのぐらいのその、まあ、価格帯ね、販売のね見込みっていうね、まあそう思いますよ俺もね。なのでちょっとティッシュはね頓挫しますねこれね。まあ残念ですけども、他にもねオリジナルグッズはねこんなのいいかななんていうのもちょっと思ってるものもあるから、まあラジオ音源とかね販売しつつね、そちらの方もね、まあ今後どうしていこうかななんてね考えていきたいと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りなかったこととかね、あとは、いただいているけどもね読めてないお便りとかねあればちょっとご紹介していきたいと思います。いやーほんとね、今日こんなんで ね、まあ、こういう時ね、なんかこんなんですいません、こんなんですいませんって言ってると、なんかみんながね、なんかこんなんですいませんって感じでラジオやってんなってなっちゃうから、ね、俺全然大丈夫、元気みたいなね。そんな風にやっていかないとね、こういう時は良くないんだよなってね。もうそれをね、1時間喋った後で気づくっていうね。まあ、どうしようもないんですけども。まあ、そんなね、まあ、もう気にせずやってきますけどね。あと今日喋りたかったこととしては、まあ、iPhone6 への機種変更。ね、お前、いつまで言ってんだよって話かもしれないけど、これがまだね、まあ、体調悪かったからさ、ちょっとさ、いけなかったんだよね。機種変更とかにさ。だから、今週2連休あるから、ここで、機種変しようと思ってるところで、なんで来週は多分 iPhone6 変えたよとかね、そんな話できるかなと思うんですけど、なかなかやっぱしめんどくさいなと思うよね。使ってるアプリのさ、なんかその更新っていうか、なんかその、の世界的なやつとかね、もあるから、なんか各アプリごとになんか ID とかパスワードとかもさ、なんかメモっとかないといけないかもしれないし、で、あと今週ね、ちょっと一個発表があってさ、俺、ドコモの携帯に変えようと思ってたの。で、ドコモの携帯にしたときに、もしかしたら今後ね、フレッツ光って、その、家のインターネット回線あるじゃない。フレッツ光となんかセットにして、安くなるみたいな。ね、今だと、au とかだとさ、その、au の携帯と、なんか、KDDI のね、インターネット回線とかを持ってると、なんか、セット割りで安くなったりとかするでしょ？ソフトバンクとかもあんのかわかんないけどさ。なので、これが、フレッツ光と、ドコモでね、なんかそういう、お値引きがあったら嬉しいなと、思っていたところがあったの。で、それも期待しつつ、ね、で、あと、まあ、ドコモだったらね、まあ、2年後とか、まあ、なんだろう、格安シムカードみたいな、そういうのもさ、別にね、ドコモを辞めた後でも、その、シムカード挿してね、使えるとかもあったりするから、まあ、ドコモにしようかなと思ってたんだけど、なんか今週のね、その発表で、なんか、フレッツ光とのセット割りをするっていう話っぽかったのが、ちょっと一変して、この NTT の販売しているフレッツ光の、フレッツ光網っていうのかな。これは、今度ね、NTT が他の会社とかにも、その回線自体を売っていくのかな。ちょっとよくわかんないんだけども、なので、それを NTT ドコモがその回線を買って、それで、なんか、ドコモの光回線と、あとは、そのドコモの携帯の契約。これがあるとセットになるんじゃなかろうか、みたいな話が今週なんか出ててさ。だから、もしかしたら、フレッツ光契約してても、ドコモの携帯とは、もしかしたらそのセット割りでならなくて、ドコモはドコモでまた新たにその光の回線をなんかやっていくから、そっち契約してくれるとドコモの携帯安くなりますよみたいな、そんなのになってる可能性があるなーと思って。だから今俺フレッツ光使ってるけども、なんかあんまり恩恵は得られなそうだなーと思ってさ、まあそんなのあったりとかして、でもそれでもね、ちょっとドコモにした方がいいかなーと思ってんだけど、またさ、最近こういう携帯関連のニュースがさ、いっぱい出ててよくわかんないんだけどさ、シムロックってかかってるじゃない？ね、これ、携帯とかわかる、あまりよくわかんない人にはちょっと難しい話になっちゃうからあれなんだけどさ、各キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクとかさ、で、ここで出している例えば iPhone とかも、もう基本的には、その会社でしか使えないように、シムロックっていう、まあ、その、ロックがかかっちゃってんだよね。で、これが今後、シムロック解除っていうのかな。ロックかかってんのを解除するっていうね、ことができるんだけど、これのなんか義務化というか、のができますよ、みたいな。そんなニュースも今週結構出ててさ。で、これのわかんないのはね、もし詳しい人いたら教えてほしいんだけど、シムロックかかっている、その、例えばじゃあソフトバンクの端末があります。で、シムロック解除するのって確か9000ぐらいでできるのかな？で、シムロック解除できますと。で、シムロック解除したこの端末っていうのは、もう、ドコモとかのそういうシムカードとかを挿しても使えるのかっていうところなんだよね。これちょっとよくわかんなくて。 でも、で、それで解除すれば使えるんだったら、別に今回ドコモとかに移動しないで、普通にソフトバンクでね、機種変だけしちゃって、で、2年後に SIM ロック解除して、で、iPhone 6、普通に格安 SIM カードとか挿して使えるんだったらそれでもいいかなーなんて、ちょっと思ってんだけど、ちょっとそこを調べたいなと思っていましてね。まあそんな感じだから、わかんないね。ドコモにするかどうかわかんないけど、今週、まあ、iPhone 6、ね、したいと思う。iPhone 5S にしようとは思ってたんだけど、もういいやと思ってね。もう6にしようとね、ちょっと決めましたから。まあそんなんでね。今週、まあ、このままね、薬を飲んで、体がね、良くなっていけばね、そんなんで、買いたいと思いますからね。まあ、そんな、ね、ところかな。あとはね、特にね、今週ね、あんま何もしてないからね、お話もないんだよね。だからね、まあ、今週この辺にしとく？ね、もう全然今日中身なかったの話ね、もうちょっと、中身のある話、したかったね。悲しいね、こんなんね。なんか言っとこうか。じゃあ、俺が、ラジオで喋ろうと思ってるね、メモからね、いくつかね、喋って、で、終わりにしたいと思うんですけども、そうだな、何があるかな。なんだろうな、もう書いてあることが意味わかんないもんね。俺は70億年で唯一無二の存在、逸材って書いてあるからね。よくわかんねえな、頭がちょっとね、沸騰しちゃってる可能性もありますけど、まあね、この全世界ね、70億人いるとして、ね、俺とまるっきり同じってやつはいないから、もう70億人の中でね、唯一無二の存在ですよ。ね、ということはよ、もうそういう存在っていうのはもう逸材ですよ。ね、そういうね、自分は本当にオンリーワンみたいなね、そんなところをね、なんか、言ってる、ね、よくわかんないメモだな。あとは、そうだな、特にねえなぁ。いいや、ね。今日、こんな、ね。こんなんで続けても、ちょっとあまり面白い話ないかもしれないからね。まあ、そんな、ね、ところで。じゃあ、今週こんな、いいのかな。もういいやね。ね、今日はちょっと、申し訳ない。ね。ちょっと喉が怖いから。で、明日仕事あって、来週ね、ちょっとラジオね、ちゃんとね、マックスのコンディションでやりたいと思うから。今週頑張るね。今週2連休で、ね、iPhone 変えて、あとさらにね、もう1日、ね、休みあるから、なんかするから、ね、そこをお伝えしたい、ね。もうだから今日はちょっとね、箸休め的なところでね、申し訳なかったんだけど。で、一応来週なんですけども、11月9日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたらと思うんですけども、本当に、来週は楽しい放送をね、したいと思いますから、やっぱりね、その病人の声を聞いてもね、あまり良くないよね。俺もたまにさ、そうやってラジオ聞いてるとさ、パーソナリティがさ、今日ちょっと声がね、枯れちゃっててとかね、言ってさ、ラジオしてる時あるけどさ、ちょっとやっぱり聞きづらいところもあるもんね。だから、やっぱり、そういう時はね、ほどほどにして、次の回でね、全力でっていうところでね、頑張りたいと思いますからね。まあ、そんな感じかな。で、あと、もう俺もそろそろ、11月15日でね、あととか言って、結構喋んじゃねえかって話なんだけどさ、ね、終わろうとすると喋りたくなるね。そういうところありますけども。11月15日、私、誕生祭なんですよ。で、33歳のうちに、やっぱり一回ね、そういうちょっと出会いの場に行きたいなーって思ってたんだけど、体調壊しちゃってさ、全然行けてないんだよね、そういうところ。まあ出会いの場ってもね、それなんか友達と会ってとかしたけどさ、その新しい女性とのね、出会いってなくてさ、これ困ったなーと思って。でも、あんまりね、そのいい出会いの場っていうの、マチコンとかもないしさ、どうしようかなと思って。でもこの状態でね、まあ、こんなさ、どうしようもないようなところしかないのにさ、またさ、そういう、パーティーみたいなところ行ってもさ、パーティー喋れないんだよね。やっぱ酒入んないと。だからなんか、もうちょっとね、なんかいい出会いの方法ねえかなと思ってさ、やっぱ携帯ショップのお姉さんと出会うとか、その辺しかないかな。頑張ってこよ、ね。iPhone、ね、iPhone、に、6に切り替えたら、キャッシュバックかもしくはお姉さんついてきませんかねみたいな。ね。警察呼んでくださいみたいな、ね。 そんな感じね、なるかと思いますからね。まあ、来週はじゃあ、ちょっと警察のね、あの、檻の中からね、ちょっと放送したいと思いますからね、Wi-Fi 届けば。まあ、そんな、ね、感じでね、今日はじゃあ、この辺でということで、すいません。来週頑張りたいと思います。それではね、今日も1時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。